18番会派未来への輪立ちの原田利政です。むつ市議会第254回定例会において一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして4項目4点について質問いたします。市長並びに理事者各位におかれましては明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願い申し上げます。はじめに1項目目令和5年度以降の敬老会の開催について質問いたします。敬老会は市内に居住されている高齢者の方々に対し永年社会の発展に貢献してこられたご老苦をねぎらい敬愛の意を表し長寿をお祝いするとともに市民への敬老意識の啓発を目的として開催されてきました。市では感染対策を考慮した上での開催の難しさ直近の参加率の低さと参加率が年々減少傾向にあることを踏まえ令和3年度をもって本事業の廃止を決定しました。廃止の決定が市民にとっては突然であったこと、また開催を望む市民の声を受け、本年3月開催された第251回定例会の予算審査特別委員会において、見直しも含めた開催に向けての質疑をさせていただいた際、市長から再来年度以降については、市民の皆様の声を聞き、しっかりとまたもう一度よく考えなければいけないといった答弁をいただきました。そこで本年度、どのような検討がなされ、来年度以降の開催について、どのような決定がなされたのかお伺いします。2項目目は、道の駅整備事業に関しての今後の見通しについて質問いたします。本年、むつ市と七戸町を結ぶ地域高規格道路下北半島縦貫道路が全区間で事業化されました。1995年の一部区間着工から27年、大きな節目であり、多くの関係者が一日も早い全線開通の思いを新たにしているところです。また、令和5年3月25日には、むつインターチェンジからむつ尻屋崎インターチェンジ間の 2.1 キロも開通する予定であり、むつ南バイパスの完成もそう遠くない段階に来ております。そこで平成29年度に策定されるとしていた道の駅整備事業スケジュール等、現状どのような状況で今後の見通しはどのように計画されているのかお伺いします。3項目目は所有者不明土地の解消に向けた対策について質問いたします。土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で誰が所有者なのかわからない土地が増えています。所有者が不明の土地の面積は九州よりも広く国土の約 22% に上ります。土地の所有者の探索には多大な時間と費用が必要となり公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない。民間取引や土地の利活用の阻害要因となる。周辺の環境や治安の悪化を招いたりと様々な問題が生じています。こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に所有者不明土地の発生の予防と土地利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しが行われ、令和5年4月より段階的に施行されます。そこで今回の民法不動産登記法改正による市施策への活用と影響について見解をお尋ねいたします。4項目目は教育行政に関する教育大綱と予算編成について質問いたします。2020年初頭より始まった新型コロナウイルス感染拡大によりこれまでの学校教育の在り方も変化を余儀なくされています。また来年度からは中学校の部活動が地域クラブに移行するなどここ数年で児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しています。そんな中、本年9月、教育に関する施策の根本であり、各種政策の道しるべとなる第2期教育大綱が策定されました。社会の急激な変化に対応を求められる今、策定されたことは、仁義にかない、教育費を子どもの将来の可能性や選択肢を広げるための投資として捉え、これまでにない大胆な予算編成を期待するところです。そこで第2期むつ市教育大綱で新たな方針が示されたことにより、 どのような点に重点を置き、予算編成が行われているのかお伺いします。以上、4項目4点につきお伺いいたします。これで壇上からの質問は終わります。
原田議員のご質問にお答えいたします。経路事業について及び道の駅整備事業についてのご質問につきましては、それぞれ担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、所有者不明土地の解消に向けた対策についてのご質問。令和3年民法不動産登記法改正による施策への活用と影響についてお答えいたします。この改正では、相続登記及び住民等の変更登記の申請が義務化されることから、これまで道路や水路及び公園などの公共事業用地を取得する際の所有者調査に要した事務が大幅に軽減されるものと期待しております。また公共事業の早期完成に寄与する施策であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、教育行政についてのご質問につきましては、教育委員会からの答弁となります。
教育長。
原田議員の教育行政についてのご質問。教育大綱と予算編成についてお答えいたします。教育委員会では、むつ市教育大綱で示された指針をもとに、むつ市教育大綱事業実施計画を毎年度策定いたしております。むつ市教育大綱事業実施計画には、教育大綱の施策をどのように進めていくかが記載され、各事務事業が紐づけられております。これらの事業について、現在、必要な予算要求を行っているところであり、学校教育における環境整備、社会教育における地域と学校が連携協働し、子どもたちを育む事業、中学校部活動の地域移行に係る難しい運営事業、文化財の保存活用に重点を置いた事業、そして ICT 機器活用促進事業等が円滑に行われるよう進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
福祉部長。
敬老事業についてのご質問。令和5年度以降の敬老会の開設に開催についてお答えいたします。敬老会につきましては、これまで77歳以上の方々を対象に市内の5つの会場で開催してまいりましたが、近年は対象者が増加する一方で、参加率は約 10% にとどまっている状況となっております。また敬老会は高齢者や来賓等多数の方々が一堂に会するため、新型コロナウイルス感染症の感染対策が大きな課題となっており、会場をさらに分散させるなどの対策も費用面や人員確保の観点から困難でありましたことから、総合的に勘案し、令和3年度をもって本事業を廃止したものでございます。しかしながら、令和5年度以降につきましては、新型コロナウイルス感染症による社会環境の変化等を見定めつつ、令和5年度末に策定が予定されております むつ市高齢者福祉計画やむつ市地域福祉計画におけるアンケート調査等により市民の皆様のニーズの把握に努めながら、敬老事業の在り方や高齢者福祉施策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
道の駅整備事業についてのご質問、今後の事業の見通しについてお答えいたします。道の駅整備事業につきましては、平成24年度から調査業務に着手し、当初平成32年度のオープンを目指しておりましたが、むつ市議会231回定例会におきまして事業の延期を報告してございます。延期の理由といたしましては、下北半島縦貫道路むつ南バイパス整備事業の終了予定年度が平成28年度から平成37年度へと9年間延期されたこと、またむつ市財政中期見通し2016において投資的経費の見直しが掲げられ、すべての普通建設事業について中長期的視点に立って再構築が必要となったことによるものでございます。今後の事業の見通しにつきましては、道の駅整備基本方針を策定した平成25年当時と現在とでは、建設予定地周辺の商業施設の新規立地も含め状況に変化が見られますことから、下北半島縦貫道路むつ南バイパス完成後の交通量等も勘案し、基本的な機能等についてゼロベースで検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
原田利政議員。
それでは順次再質問させていただきます。敬老事業についてですけれども、9月10月に発表された財政中止中期見通しでは、減額できた理由のところに、大きく敬老事業の廃止というものが載っていたんで、これ以降どうなるんだろうとちょっと不安に思っていたところではありましたけれども、今回の答弁で平成5年度以降の計画に、アンケートを取りながら、実施していくということでしたので、安心しました。それで、敬老会開催もやらないという通知も事前には多分市民の皆様には届かず、この年にあるなしというのは多分事前には分からない、そんな中ちょっとこう今年廃止になったということで、市民の方からも私のところにも結構開催の是非については声が上がっておりました。そこでそういった市民の声に関して市役所の方に問い合わせ等あったのかどうか、またあった場合はその内容等を軽くご紹介いただければと思います。
福祉部長。
お答えいたします。敬老会に関する市民の皆様からの問い合わせにつきましては数件程度にとどまっております。内容につきましては、やはり敬老会の開催や記念品の贈呈の有無に関わるものとなっておりましたが、ただ強い開催要望は受けたまってはおりませんでした。なお今後につきましては、敬老会事業の廃止につきまして、高齢者福祉施設への通知、民生委員の皆様のご協力により、周知に努めてきたわけでありますけれども、今後におきましてももう少し機会を捉えまして、市民の皆様への広報、周知を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
原田利政議員。
分かりました。今回一般質問の通告したところ、同僚議員からも敬老会に関しては問い合わせというか、そういった声が上がっていたということで、やはり困惑まではいかずとも、その開催については市民の皆様気にしているところがありますので、ぜひ前向きに検討していただきたいなと。ただ一方で多分アンケートを取ると、全国の市町村でも敬老事業に関してはアンケートを取ってまして、その内容を見ると、一方で敬老会
に予算をかけるよりだったら、まあ、違う福祉行政であったり、まあ、そっちの方で予算をつけてほしいという、まあ、市民の、まあ、他市町村ですけれども、そういった声も上がってきます。おそらく、むつ市でもアンケートを取った際は、まあ、そういった声が上がってくるであろうと予想されますんで、まあ、既存の形にとらわれず、ぜひとも新しい枠組みを作っていただきたいなと思っております。で次に、道の駅に関して再質問いたします、方向性は分かりました。それで現段階でその基本構想どこまでこう進んでいるというか、計画が例えばもう中の建物の間取り決まってたり、建物のまあ例えば住宅でいうとこうパースができていたりとか、どんな機能を持たせる、まあ、機能についてはまあ一部発表がありますけども、どの段階までこう進んで今現在まあストップしているのかお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。道の駅整備事業にあたりましては、まあ、基本方針を策定してございまして、まあ、その中で、まあ、用地の関係の、広さですとか、ある程度の配置の計画、ざっくりした計画をしているところでございまして、それに合わせてまあ用地も取得しているという状況にございます。まあ、建物等については今現段階ではですね、白紙状態になっております。
原田利昌議員。
答弁の方では、まあ、ゼロベースからもう一度考えるというお話だったんですけども、まあ、個人的にだいぶこう旅行の形も変わってきました。まあ、一般的にというか、コロナが流行ってからは、まあ、団体旅行ではなくて、まあ、個人旅行がこう増えてくるのではないかといったこう傾向も見られてたり、まあ、先ほど答弁あった通りに全然状況がだいぶ変わってきましたということを考えると、ゼロベースの意味は、道の駅構想自体を、まあ、廃止にする可能性もあるのか、まあ、もちろん代替の何かしら そのトイレだったりそういったこう休憩施設は作るにしろ、そもそものこう道の駅っていうもの自体を作るかどうかまで考える、まあ、ゼロベースであるのか、それともそのあくまで道の駅としての機能を持たせつつの機能面でのゼロベースなのか、その辺現段階でお話しできるようでしたらお願いいたします。
市長。
お答えいたします。あくまでもその道の駅は私は必要ではないかと思っていますし、まあ、必要だというのはですね、やっぱちょうどこう縦貫道 入り口というか出口ということになるんでしょうか、終点ということになるんですかね、まあ、そこは、279でバイパスができるとですね、下北半島と首都圏を結ぶ、まあ、何て言うんでしょうか、まあ、重要な連結点になりますので、まあ、そこに、お土産屋さんとかあるいはその産業のこう様々な PR ができる場所ですとか、まあ、もちろんトイレも含めて、広い駐車場があることは非常に重要なことだと思っていますので、まあ、道の駅構想そのものは継続しつつ、まあ、その中身についてはですね、ゼロベースで考えていくということでご理解いただきたいと存じます。
原田利昌議員。
検討に向けては策定委員会でこれまでもやってきたと思うんですけども、まあ、今後そうすれば再度その策定委員会が現状その当時選出したメンバーがまあどういう状況なのか、まあ、一度解散したのか、それともその継続して今残っているのか、またその検討するにあたってその再度募集してまあ策定委員会で検討していくのか、また市役所内部で前回の基本構想をもとに検討していくのか、その辺は見通しはどうなっているのか、最後お伺いします。
市長。
まあ、そうした点についても現状白紙でありまして、まあ、これから道の駅構想を再び動かすときにですね、構成員やそのやり方ということについても考えていきたいと、そのようにこのように考えてございます。
原田利昌議員。
では次に所有者不明土地の解消に向けた対策についてお伺いします。市役所では空き地空き家バンクである程度そちらの方はデータベース化して登録していると思うんですけども、それとは別にこういった所有者不明の土地というのは特段集計というかデータベース化されているものではないんですよね。またその把握も、する何かの事業がなければ、把握する必要もないといった認識でよろしいのか一点確認します。
都市整備部長。
お答えいたします。この所有者不明土地を把握するというのはですね、現状市役所では困難だと。いうよりもできないと。その土地が必要になった際に調査をして初めて分かると。で、そういう問題が全国的に非常に大きな問題を生んでいるということから、今回の国が主導の法改正につながったものと考えております。
原田利政議員。
今回の民法不動産登記法改正とともに、今答弁ありました所有者不明土地の発生を予防するため、土地を相続した方が、不要な土地を手放して国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度も新たに設けられました。こちらの窓口は法務局で、すべて国が管轄するんですけども、国が土地を引き取った後に、土地の管理だとか、利活用等々、市が関わり合いをこう持てるもの、部分があるのかどうか、最後、お伺いします。
都市整備部長。
ご質問にお答えいたします。国のですね、概要説明書、いわゆるパンフレットによりますと、相続土地の国庫帰属を希望、国庫帰属を希望する相続人は法務大臣へ承認申請することになります。その審査の過程で、地方公共団体に対して情報が提供され、土地の寄付受けや地域での有効活用の機会が確保されるとの記載がありますが、具体的な手続きが示されておりませんので、今後、制度の詳細について注視してまいりたいと考えております。なお、国庫に帰属した場合は、国有財産として管理されることになりますので、市が関わることはないものと考えております。
原田利政議員。
それでは次に教育行政について再質問させていただきます。むつ市教育大綱を基軸にした今後の施策の推進は、教育長先頭に教育委員会が主導して取り組んでいくことと思います。一方で今定例会でも、今年の今年度の定例会でも、あったんですけれども、ギガスクール構想についての進捗について、客観的に見ると、学校側の都合はあるにしろ、もう少し教育委員会がこう強く主導して進めてほしいという印象を受けました。地域や学校の実態に応じた、特色ある教育活動の実践、各学校の学校経営方針は尊重しつつも、重要施策には教育委員会が強いイニシアチブを持って展開していただきたいなと思っております。そこで第2期教育大綱を進めるにあたって、その辺のバランスをこうどのように考え取り組んでいくのか、教育長の考えをお聞かせください。
教育長。
お答えいたします。ギガスクール構想の実現は喫緊の課題であり、私どもは本市教育行政の中心施策に据え、その実現に取り組んでいかなければならないと強く考えております。市内全小中学校において、構想の実施へ向けた条件整備完了が年度途中となり、スピード感に欠ける対応となったことを改めてお詫び申し上げたいと思います。教育委員会担当職員が各学校を訪問、支援した結果、体制が整いましたので、今後は対応の充実に努めてまいります。具体的には、各種学習状況調査の結果等をもとにして、デジタル学習教材に 非週単元を設定する、長期休業を基礎の確認や活用力の育成等学習の個別最適化の好機と捉え、 ICT 機器の個別活用の充実を図る。教育委員会が学習ホームページを立ち上げ、児童生徒、保護者、教員に教材や先行事例を提供する。こうした取り組みを行ってまいります。一斉実施と各校主体性のバランスにつきましては、このように考えております。すべての学校には、公教育を担う者として、等しく達成しなければならない目標があります。ギガスクール構想に関する目標を達成するために、必要な施策を私どもが定め、全小中学校における実践を強力に推進してまいります。その上で、各校が主体的に取り組む教育活動について支援を行うとともに、そうした事例の情報提供等を通して、その成果の波及に努めてまいります。本市の子どもたちは、高い可能性を持ちながら、大都市圏等との施設、環境面におけるハンディキャップにより、その発揮に多大な努力が求められている現状にあります。ギガスクール構想は、こうしたハンディを克服するための最適なツールであると認識いたしておりますので、最重要施策として取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
原田俊政議員。
何度もなんかギガスクールを掘り起こして申し訳ないと思っております。まあ、予算編成に関しては、まあ、これからですので、これ以上再質問はございません。で、ここからちょっと市長の方に再質問というか質問させていただきたいと思います。市長の教育に対する考え、そして思いは議会またそれ以外の多くの場面で私もはじめ多くの人が耳にしております。まあ、その決意は、教育大綱の将来のむつ市への最大の責任は教育行政で果たしていくという言葉に表れていると感じています。教育分野は市当局とは異なる独立した行政機関である教育委員会に委ねられており、市長の権限がなかなか及びにくい分野でもありますが、教育大綱の策定、予算編成権には市長にありますので、今後のむつ市の教育についてどのように考え、また今の時点での予算編成についての考え方をお聞かせください。
市長、
お答えいたします。まずですね、今先ほど教育長安倍先生からですね、やっぱりハンディキャップがあるんだというお話、率直にありました。で、私もですね、すごくそれをですね、感じました。それは中学校までここにむつ市にいて、まあ、高校は青森に行ったんですけど、もう本当衝撃を受けましたね。勉強っていうのはやんなくてもできるもんだと思ってましたけど、高校行ったらですね、勉強ってやってもできないものになってた。だからそれぐらい差があるんです。やっぱりこういうむつ市と青森市でもそれだけ差がある。おそらく東京にはもっと差があるはずだというふうにこう思うんですね。で、一番大切なのはその自覚をですね、教育現場がしてるかどうかなんです。教育者はしてると思います。で、教育委員会もしてるかもしれません。学校現場が本当にそれしてるかどうかということはこれ大事だ。で、今のご質問にお答えするとすればですね、教育っていうのは、まあ、国家100年の計と体系というふうにも言われてますけれども、でまさに地域100年の体系でもあるというふうに思います。で、米百俵、まあ、財政との関係でいけば米百俵の精神で、他を差し置いてもですね、財源を集中投資していかなければいけない市の重要事業というものがだということが私の認識です。で、一方で教育の現状を見ればですね、子どもたちの学力は一貫して低下傾向にあります。また不登校の児童の数も過去最悪の水準になっています。で、コロナにおいて制限された活動が完全に復活したというわけでもありませんし、あるいはギガスクールの話ありましたけれども、コロナ禍においてですね、急速に進化した学習方法がこのむつ市内で定着したわけでもない。 したがって私はですね、こうした現状を打開するため、惜しみなくですね、惜しみない予算編成を令和5年度に向けてこの教育行政にしていく必要があるというふうに理解をしておりますので、そのことはまず私自身の決意として述べさせていただきます。
原田利政議員。
日頃からまあ市長のお話、教育に対するお話を聞いてて、まあ、同僚議員とも話してたんですけども、まあ、これ事業によりますけども、ぜひもう中途半端な予算ではなくて、もう思いっきり割り振った予算編成、子どもたちのためになるいい事業であれば、それは多分後ろにいる議員の皆様も理解していただきながら、まあ、認めるはずでございますので、その辺思い切った予算編成期待したいところではあります。で、そうですね、で先ほどの、まあ、質問にもありましたが、これ最後の質問になりますけども、教育行政には、まあ、教育委員会の役割と市長の権限が決まっており、まあ、さらに国県それぞれにも役割分担があります。この三重構造は義務教育費に関わる、まあ、経費負担のあり方にも一つ起因するところではありますけれども、小中学校の管理運営に関し、設置者であり、保護者や住民に最も身近な自治体である、まあ、市町村の権限と責任を拡大する声が、まあ、望まれています。そこで、ここでは、まあ、国はちょっと置いといて、県と市の役割分担を、まあ、論点として、これまで各種政策を進めてきた中で、まあ、権限上の問題等で感じた壁、そしてこれから第二期教育大綱を進めるにあたっての市長が考える理想の、まあ、形はどのようなものか、最後お伺いします。
市長。
ありがとうございます。これですね、私がどうしてもどっかで言いたかったお話でありまして、で、お話しした後にですね、ぜひ安倍教育長にもちょっと見解を聞いていただきたいなと思うんですけども、まず権限の部分での、その権限以上、県と市という部分での権限でのですね、やっぱり移譲すべきなのは人事権だと思います、端的に言って。これがやはりその市教委に、まあ、基本的にはないということが、いびつな構造を生んでいるというふうに私は理解しています。で、それ以上に、やっぱりこれまで感じてきた壁ですね、市長部局とその教育委員会との壁っていうところでいけば、これはですね、昨日でしたか、一般質問の中で置き弁の話がありましたね。ランドセルが重いから、学校に教科書とか置いてていいよという話で、で昨日質問に立った議員の方は、お母さんたちから聞くと重い、だからもう大変だと言われていると。学校どれだけやってるんですかって聞いたら、全校やってますっていうことだった。でそこで質疑が終わっちゃったんで議論が深まらなかったんですが、ここに端的にですね、問題が現れていると思います。これじゃあなぜそういうことになるのかと、私たちは、やってくれやってくれと言って、教育委員会ですね、私も含めて議員の皆さんもこうしてほしい、ああしてほしい、教育委員会やってるって言うんです。ところが親に聞くとやってないんですよ、できてない。これが一番の問題。じゃあなぜそういうふうなことが起こるかというと、どっかで指揮命令系統が切れてるんですよ、ガバナンスっていう意味で。どこかで伝わっていなくて、でさらに言うと、やれとやってほしい、やらなきゃいけないって言ったことをやってるかどうかを検証する仕組みがない、そういうガバナンスが行われてるっていうことなんですね。でこれはよくよく考えてみると、私自身が市長として政策をやるときに対象者市民ですと、でも皆さんそのものだし、自分そのものだし、自分の家内そのもの、すごいダイレクトなんですね、いいことも悪いことも。ところが教育行政っていうのは、私がこうしたいと言ってもまず教育委員会がいて、で学校、まあ、教育委員会事務局がいて、で、学校長がいて、学級担任がいて、子どもたちなんですよ。ですから壁とは言いませんけど、そのレイヤーがたくさんあるんですね、3つか4つある。でその人たちが意図通りに、私たちが言った通りに動いているかを確認する手立てがないんですよ、これ。ですから 言ってること理想論が子どもたちまで伝わってるかどうかっていうのがこれ分からない。でこういう質問があったんでちょっとですね、ある親御さんから来年度の、中学校の構想っていうのをこうもうこういうのが出てますよというふうなのをいただいてきたんですね。で A4 1枚で、いろんなことが書いてある。ところがむつ市の教育ってこの A4 の紙で3センチ×3センチのところにちっちゃくだけむつ市の教育、郷土に根ざし生きる力と夢を育む学校としか書いてないんですよ。教育大綱で十何ページも書いてるの。でこれで果たして私はむつ市の教育、先ほど教育長が言ったような公教育を達成する目標というものがね、学校に浸透できてるかって言ったらできてないですよ。見てもないんだもん、この学校は。私たちの教育大綱、多分ね。だこんなことやってるから、いくら私たちが理想を掲げて予算をかけても、子どもたちが良くならないんだと思いますよ。で、そういうガバナンスの中で、どうやって私たちの理想を子どもたちまで伝えるか、でそれが伝わってるかどうかを確認する仕組みまでを作らなければ、これはうまくいかないっていうのが、まず一つには私はあるというふうに思っていますし、裏返していくとですね、子どもたち、それから先生方、それから校長先生方、教育委員会で、私たちがやっぱり心を一つにしてですね、子どもたちを真ん中に置いて、その未来を作っていく、そういう体制をしっかりと作らなければ、いくら立派な教育大綱を言っても、私たちがいくら、皆さんからいくら教育委員会にさまざまな要望をしても、結局現場でできてないということになってしまう。私はそのことを非常にですね、この8年間感じておりますし、でも今希望があるとすれば、安倍教育長は現場で先生やられて、校長先生やられてた方ですから、これから強いリーダーシップでですね、このむつ市の公教育としての目標を各学校に定着させてくれるものと、私はそう信じておりますので、そこに一縷の望みをかけているということで、ご理解いただきたいと存じます。
教育長。
お答え申し上げたいと思います。私ども、教育に携わる人間の目的はたった一つ、子どもたちを変えること。子どもたちの変容が我々の教育活動すべての目的であります。実は先ほど来、議員ご自身から、そして今、市長の口からも語られましたように、現場ではどうなっているのか、そこが非常に大きな子どもの変容のファクターであることは、重々に承知しておりまして、今年度、事務局と話をする際も、施策を運営するためには、確実にその結果等に関して、我々は確認をする必要があるだろう。そのようなことを都度都度話をしてまいりました。それが実現されて、実際に私どもが成果を子どもたちの変容として捉えることができて、そしてその変容をもって施策をより向上させて、そのようなサイクルが構築できたときに、今ご指摘いただいた目的が叶うのではないのかなと考えております。そうしたことをこれからも延々と進めていって、子どもたちがしっかりと頑張れる環境を整えることが責務だと考えておりますので、誠心誠意努めてまいりたいと考えております。以上です。
原田利政議員。
確かに私はあまりこう学校の中身は詳しくないんですけども、一般的に考えて、学校の先生方からすると、上司がいっぱいいるわけですよ。教育長だったり、市長だったり、ましてその人事権を持っている県であったり、こういろんな方面をなかなか向いて、学校運営していかなきゃいけないんだろうなという、その苦労はちょっと分かるところはあるんですけども、その辺、ぜひ教育長が指導を取っていただいて、良い方向に進めていただければと思います。この辺に関して市長、よろしくお願いします。
市長。
多分私のことを上司だと思っている先生っていうのはほとんどいないと思うんです。で、いや、これは実際そうなんです。多分そうだとしたら、もっと多分良くなってるはずなんですよ。で、 やっぱりですね、マインドセットといいますか、気持ち切り替えてもらえないと困る。まずですね、学校っていうのはやっぱりどうしてもこれよし悪しじゃないですよ、役所もそういう部分ありますけど、前例にこだわるんですね。前の年やったことをやんなきゃいけないっていう、そういう強いやっぱり固定観念があると。でそれから学校として自己完結しなきゃいけないっていう、そういう強いこだわりがある。この物事は全部学校で解決しなきゃいけない。ある先生にこの前放課後会いまして、で、なんていうんですか、むつ活ですね、放課後やりますって言ったら、ああ自分は部活動やってますけどこっちでも活動したいですって言ってくれる、まあ、素晴らしい方でした。でそういう方に、あれでも市長さん、それ放課後の生徒指導どうするんですかっていうふうに言うんですね。放課後なんか生徒指導する必要ないとは言いました。いやそれは私の言うことは多分聞かないから、まあいいんでしょう、やってくれていたし、それが大事だった場面ももちろんあります。だけれどもその学校として自己完結できるっていう思いを捨てないといけない。地域の中にある一つの機関だっていうふうに学校を思わない限り、さまざまなことが実はもうできなくなっている。だこの2つのことをマインドセットをしない限りですね、やっぱり良くならないんだと思いますよ。でこれはですね、やっぱり大変なことだと。でも放課後のクラブ活動移行することに合わせて、中学校には校務改革、徹底した校務改革ですね、これをしていただくということを私は強く訴えて、中学校の校長先生方に今回また校長会あるようですので、強く訴えていきたいと思いますし、まあ、少しずつでもですね、まあ、子どもたちの環境が整う、そして子どもたちのこのハンディキャップがですね、なんとかこう解消されるような学校であってほしいなと思いますし、まあ、教育は学校だけじゃありませんので、地域全体で子どもたちの未来が開かれるようにしっかりやっていきたいと、このように考えています。
原田利正議員。
教育、これからの将来のむつ市の、発展に対して直結する問題でございます。ぜひとも強いイニシアチブを持って、まあ、進めていただきたいと考えております。まあ、むつ市の発展という言葉、今回の定例会たくさんなんか普段以上にこう出てきております。私はむつ市の発展、そしてむつ市への期待は、市長職じゃなければできないとは考えておりません。県の発展はむつ市の発展につながり、そして国の発展はむつ市の発展につながってまいります。まあ、そういった対極的な視点から、むつ市に対す市政に対する期待、そしてむつ市への発展という言葉を市長がまあおっしゃっているのではないかなと、私自身、受け止めています。特段答弁は求めません。まあ、一議員として、そしてまあ一市民、一県民、一国民として市長の飛躍を熱望して一般質問を終わります。